ボーション TV をご覧の皆様、おはようございます。京都中央チャペル牧師の今井直樹でございます。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで。私たちの信じる神様は良いお方で、私たちに良いことをしてくださる素晴らしい神様でございます。今朝もご一緒に聖書の言葉をいただいてまいりましょう。本日の主題は毅然とした態度です。本日の聖書箇所は第一列王記20章の35節から43節です。それではまず御言葉を聞いてまいりましょう。
列王記上20章35節から43節。さて、預言者の共柄の一人が主の言葉に従ってその仲間に言った。どうぞ私を撃ってください。しかしその人は撃つことを拒んだので、彼はその人に言った。あなたは主の言葉に聞き従わないゆえ、私を離れていくとすぐ、獅子があなたを殺すでしょう。その人が彼のそばを離れていくとすぐ、獅子が彼に会って彼を殺した。王が通り過ぎるとき、王に呼ばばって言った。しもべは戦の中に出て行きましたが、ある軍人が一人の人を私のところに連れてきて言いました。この人を守っていなさい。もし彼がいなくなれば、あなたの命を彼の命に変えるか、または銀一タラントを払わなければならない。ところが、しもべはあちらこちらと忙しくしていたので、ついに彼はいなくなりました。イスラエルの王は彼に言った。あなたはその通りに裁かれなければならない。あなたが自分でそれを定めたのです。そこで彼が急いで目の包帯を取り除いたので、イスラエルの王は、それが預言者の一人であることを知った。彼は王に言った。主はこう仰せられる。私が滅ぼそうと定めた人を、あなたは自分の手から離していかせたので、あなたの命は彼の命に変わり、あなたの民は彼の民に変わるであろうと、イスラエルの王は悲しみ、かつ怒って自分の家に赴き、サマリアに帰った。
本日、共にお読みしましたところは、イスラエルの王様と、近隣のアラムの王様の戦争の一つの場面を描いているところでございますね。アラムの王様が攻めてくる。その時に、イスラエルの王様に対して神様からの予言をいただいた預言者が助言をするわけですね。こういうふうに攻めたらいいですよ。こういうふうに進んでいったらいいですよ。ね、そのように、指示を与えて、そして見事に、イスラエルの王様はその通りに実行して、勝利を収めていくというお話でございました。ところが、アラムの王様を追い詰めるわけでございますけれども、そして捕らえて、もうその、命をね、どうするかということは、もう、イスラエルの王様の手に握られている。そのような状況まで追い込んだのでございますが、ところが、ここで、アラムの王様が命乞いをイスラエルの王様にしたところ、なんと彼は、それを受け入れてしまって、元はといえばアラムの王様が攻めてきてですね、イスラエルの王を取ろうとしていたわけでございますけれども、それに対して、そういった、悪意があってやってきたんですございますが、戦争に負けて、ごめんなさいってしたらですね、なんと、このイスラエルの王様は、それを許してしまって、許したばかりか、仲良くしていこう、これから共にですね、仲良くしていこうみたいなですね、そういった話になってしまったわけでございます。で、命を取ることをしなかった。現代的に考えるならば、戦争は良くないことですし、相手が降参してるんだから、まさか命まで取るというようなことはすべきではないみたいな、そういった、ことでございますが、しかし、ここで、旧約聖書の時代でございますし、言いたいことは何かというと、この預言者が、自分の体を傷つけて、そして、その行為を持って、イスラエルの王様の前に出てですね、イスラエルの王様がアラムの王を殺さなかった、許してしまった、また仲良くしようとしているというようなことをしたことに対して、神の命令に従わないのかということをですね、ある意味自分の体を傷つけて、そして、パフォーマンスで、表現した、 わけでございますけれども、まあ、ここで、まあ、受け止めたいのは何かというと、やはり神様に従うということ。私たちの原理原則として、そのような姿勢というものが大切だということです。ね、もちろん世の中でいいこととされていることはあるし、こうした方がいいとかですね、そういったことはあるわけでございますけれども、しかし、キリスト者である私たちが何よりも大切にしなければならないのは、神に従うということですね。世の中の常識や世間の良いとされていることや、またルールというものは時代によって変わっていく。昔は良いとされていたものが今悪くなってしまったり、今は悪いとされているものはまだ何十年かすると良いことになってしまったり、人の正義というものはそうやって時によってコロコロ変わってしまうものでございますから、私たちはそのような中で、じゃあ何に基準を置くのかというときに、それは、ね、神に従うというところに、その原理原則というものを持っておくことが大切です。その時の事情境遇や、ですがその目先の利益に流されてしまうのではなくて、しっかりとした、毅然とした態度で、私はこれを守るんだ。そのような原理原則というものをしっかりと持つことが大切です。そしてそれは、キリスト者にとっては何かというと、神に従うということですね。では、神に従うということは一体どのようなことなんでしょうか。もちろん、まあ、いろいろなね、従い方がありますし、神の御言葉に従うということもありますし、まあ、聖書からいただいた言葉で、ね、あるわけでございますから、今日、強調したいのは何かというと、それは、神に従う、神の言葉に従う、私たちは原理原則として、しっかりと受け止め、いつ何時でも、どのような状況の中でも、守り通さなければならない基準は何かというと、私たちは、愛することを選び取るということですね。自分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさいと、ね、イエス様は命じられましたね。そして私が与える掟はこれだ、ね、互いに愛し合いなさいとね、ヨハネによる福音書でもイエス様が語られました。そう、私たちが神に従う、神の命令に従うという時に大切にしたいのはこの愛するということです。許すということでございますね。どうでしょうか？まあ、本当に私たちが世の中的にはどうでしょうか？ある意味、許せないとか、ね、また愛せない人がいるということも、散見されるわけですね。私たちを愛してくれる人を愛することはできるけど、私たちに害を及ぼすものや、私たちに損害を与える人たちをどうして許すことができるんでしょうか？愛することができるんでしょうか？ってね、世の中的にはそうですね。ね、倍返しだって言ったね。やられたらやり返さないといけないと。ね。まあもちろん、現代は法律というものがありますから、法に従っていかなければならないわけでございますが、でも、その中にあっても感情的には、許せないっていうね、一生、裁判があってですね、そうやって、例えば被害に遭った方がですね、もう裁判ので、判決が出て、決着がついたにもかかわらずですね、私はあの人を一生許さないって、まあそれぐらいのことをした。で、世間もですね、そんなひどい目にあったんだったら、許せなくても当然だ、みたいなですね、そういった風潮がありますし、また、どうでしょうか？私たち、やられたらやり返す。ね、仕返しというものをね、まあ、そんな、何か、具体的に、ですね、殴られた殴り返すというようなことはないにしても、どうでしょうか？ね、何か、まあ私も、よく車を運転するわけですけれども、なんか、急な割り込みをされたりね、するとですね、割り込みし、返したりとかですね、まあそういったことをしてしまう。ね。そして、それは当然の権利かのように、ね。私もされたんだから、してもいいはずだ、みたいなね。そういった思いというものに駆られたりすることがありますし、また、本当に、許せないという思いに囚われてしまって、ね。こんなひどいことをする人は許すことはできない。でも聖書は明確に愛することを語り、そして7を70倍するまで許しなさいとね、語っている。本当に私たちが大切にしたい神のご命令、神の従うということを、の大きな部分、この愛するということがあることをしっかりと思うようではありませんか。どうして愛さないといけないんでしょうか、許さないといけないんでしょうか。ね、なんで自分で仕返しちゃいけないんでしょうか、なんで、ね、それはもう明明白白ですよね。ね、それはもう終わらない、復讐の連鎖を生み出していくからです。ね、現代にも様々な争い事や戦争と呼ばれるものがありますが、それはまさに 自分は正義だ、ね、自分はやられたら理解するんだみたいなですね、そういったところ相手を許せないという思いから発生していることは明らかだからですですね。それがいいことを生み出さないことは分かっている。でも私たちは、ね、そうせざるを得ないところに追い込む。だからこそ私たちはイエス・キリストによって救われることが大切ですし、そして神様の力をいただいて愛すること、許すことを選び取っていくことが必要なのでございます。どうかあなたの人生における原理原則として、この愛するということをしっかりと胸に刻もうではありませんか。でもね、聖書は言いますよ。復讐は私のすることだ。復讐するは我にあり。これは神様の、人間が復讐する我にあり。私には復讐する権利があるじゃなくて、神様がなさることなのだ。つまり神様がちゃんと正義をなさる。つまり私たちが自らの手で何か仕返しや許さないということはですね、それはまさしく神の領域を犯すことになりますから、それは人としてしてはならないことなのでございます。そしてまた私たちはそうやって許さないということに通してそれに囚われてしまって、本当に私たちが本来得るべきであった祝福や恵みというものも取り逃してしまうことになりますから、気をつけましょう。でもあんな人のことをした人を愛するんですか、ね、許すんですか、ね、そう思われる方もいるかもしれません。私たち日本人はなんか愛するというと、好きにならないといけないとかね、大好きにならないといけないというふうに感じてしまうところがあるわけですが、聖書は決してそうは言ってないですね。第一コリントの13章愛の章ではこう言ってますね。愛は忍耐強い。そうです。愛するということは、まあ本当に一つは別に忍耐することである。寛容だ、ね。そのように語られているわけですね。別に好きにならないといけない、仲良くしないといけないわけではない。ね、あ、本当にその人のありものままを受け止める、ね。その人が存在していること、本当に神様に愛されている存在であるということをしっかりと受け止めていく。ね、あ、この人も神様が創造された神の子なんだとですね、私たちは捉えていくことが大切です。ね、そしてその人が成したことについては、それは神様がちゃんと報いてくださる、ね。裁きを神様がしてくださるのでございますから、それは神様にお任せして、私たちは愛すること、そして許すこと、ありの、その人のありのままを受け入れていくということに、徹していくことが必要なんです。それこそが、本当に私たちがクリスチャンとして、キリスト者として、祝福のある人生を送る秘訣なんですね。というのも、私たちも失敗をしたりすることもあるし、ですね、こちらがそうしたいとは思っていなくても相手から誤解されてそのように思われることもあるかも、あるからですね。で、私たちも許されている存在であるから、私たちも周りの人たちを許していく、ね。そのことが本当に私たちの人生を素晴らしいものへとしていくのだということをしっかりと受け止めようではありませんか。今日も神様の命令にしっかりと従いましょう。神様はおっしゃってますよ。愛しなさい。あなたの隣人を愛しなさい。あなたの敵のために祈りなさい。迫害する者たちのために祈りなさい。語られています。で、今日もこの神様が与えてくださったお命令にをしっかりと受け止めて、愛するということ。許すということ。で、感情は後からついてきますから。ね、それをしっかりと実行していくものとなりましょう。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日もこうしてデボーションを通して神様の御言葉をいただくときを与えられることをありがとうございます。どうか神様が与えてくださった原理原則にしっかりと生きるものとしてくださいますようにお願いいたします。世の中がどうであれ、世の中の常識がどうであれ、世間がどうであれ、私たちは愛することを選びます。私たちは許すことを選び取ります。神様がそのようにそうするようにと命じておられるからです。この神様に従う姿勢を本当今日も貫いていくことができる主をどうぞ助けてください。いろんな思いがやってきます。いろんな感情がやってきます。時には失敗することもあるかもしれません。でも神様どうか今日も人を愛する歩みをさせてください。人を許すことを選び取る歩みをさせてくださいますようにお願いいたします。神様のお恵みがお一人お一人の上に豊かにありますように。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 それでは今日も神様の特別な守りと格別な祝福が皆さんの上にありましょう。それではまたお会いいたしましょう。人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。